使徒言行録第21章27節以下のエルサレム神殿を舞台として一連の騒動が起こっているわけでありますが、それはパウロを敵視する人々がそこにいた民衆を扇動して起こしたものでありました。ですからパウロが危うくリンチにあって殺されそうになるところを助けたローマ帝国軍の千人隊長が、はじめ周りの者たちに事情を聞いても話が点でバラバラで埒が明かなかったわけであります。そこで千人隊長はパウロを兵営に入れて尋問しようとしたわけであります。そのいわばどさくさの中、パウロが流暢なギリシャ語で実に丁寧に、どうか彼らこの群衆に弁明の機会をお与えくださいというものですから、千人隊長はこの者がいわゆる凶暴凶悪なものではないと判断して弁明を許したわけであります。扇動された興奮に沸き立つ民衆でありましたが、パウロが階段の上から手で静まるように合図をし、この民衆が静まって彼の弁明を聞くことになりました。パウロが語った弁明は、弁明というよりは自分が主イエスによって救われた証であり、福音の証でありました。ただ聞いていた群衆はそのパウロの話の中でおそらく何度かこの頭の中にこのクエスチョンマークが浮かんできたでありましょう。例えばパウロが自分をが復活のキリストと出会った場面を、まるで旧約聖書の預言者イザヤが神に出会い預言者として召されたのにこう重ね合わせて自分を神によって立てられたものであるかのように言うことに対して、言いたいことはわかるけれども、いや決して納得するものではなかったと見られます。また罪人として処刑されたはずのナザレのイエスをアナニアの口を通して正しい人などと言われるのにも実は承服しがたいものがあったでありましょう。つまり今日のところでこの民衆の怒りが爆発する以前にクエスチョンマークが頭の中にいくつも出てきて、すでにそれは承服しがたい、いやーそれは違うだろうと、どこか憤慨すべきところがなかったわけではないと思うのです。しかも最後にですね、エルサレムの人々がパウロの証を受け入れないから、もう急いでエルサレムから出て行って異邦人のために主を証しするために使わされるのだというわけです。もう何を言ってるのだと、とんでもない話だと。異邦人というのは誠の神を知らず、いや知っていても神を神とせず、また律法も知らず、あるいは知っていても律法を守ろうともせず、罪に汚れた者たちではないか ロにとってはかつては彼自身もそう思っていたわけでありますが、主イエスと出会って考えが変えられた。自分たちユダヤ人も真面目に律法を守って正しく生きているつもりだったのでありますが、全能の神の御前において、すべてを見抜かれる神の御前において、実は異邦人と同じ罪人であると気づかされ、目を開かれたわけです。信仰というのは信頼という言葉で、神により頼むはずなのに、自分はこれだけのことをしたんだという自分の行いにより頼んでいた。実はそれは神様の前においては深い罪であった。異邦人たちだけが罪人なのではない、自分たちも罪人だったんだ。ですから主イエスの十字架の許しと救いはユダヤ人のためだけにあるのではなくて、すべての罪人のためなのだと。だからパウロにとって異邦人にこの福音を伝えていくというのはごく自然のこと。しかしです、相変わらず異邦人を罪人として見下している人々にとっては、この異邦人のもとに行ってあのナザレのイエスによる罪の許しという教えを伝えるなど、もってのほかであるということになるわけです。前回の18節、エルサレムの人々が受け入れないのでという人々っていうのは、自分たちのことであるというのはおそらくすぐに察したでありましょう。あ、この男は俺たちのせいにしていると。何をバカなことを言っているのかと。異邦人に行くというのなら勝手に行けばいいと、とっととどこでも行けばいいとは実はならなかったのであります。パウロの話の中で、実は前々回のダマスコのアナニアという人が言った最後の言葉が、言うなれば、この群衆民衆の怒りのスイッチをこうプスッと押すことになったと言ってよいでしょう。アナニアはこう言ったわけです。あの方、ナザレのイエスの名を唱えて、バプテスマを受けて罪を洗い清めなさい。パウロはこれに従ったわけであります。このアナニアの言葉は、罪を洗い清めるのはメシア、救い主であって、裏返して言うならば、イエスという名のお方こそイコール罪を洗い清める救い主、メシアなのだと告白しているに等しいわけです。罪人として処刑されたイエスという名のものが復活して、今も生きてパウロに現れ、しかもそのものを救い主、メシアだとする。これを聞いて、改めて怒りのスイッチが入った。最初は扇動されてうわーっとやってきたのでありますが、最初は訳も分からず騒いでいたのではありますが、今はもうそうではありません。はっきりと、きっちりと、福音の証を聞いた上で、これを拒絶する、そのスイッチを群衆は押したというのが、今日のところであります。群衆はかつてのパウロのように律法を守って救われると思っているわけです。 それなのに、罪人として処刑されたナザレのイエスによって、罪を洗い清められて救われるなど、許しがたい。自分たちの真面目な努力を無に帰してしまうことだ。自分たちの真面目な信仰を愚弄している。まして、罪深い法人にそんなおかしな教えを伝えるなど言語道断。ここユダヤの国のこの時の最高権力者、責任者は誰か。ローマから派遣されてきているユダヤの総督であります。まあ、管轄は実はシリア一帯を含むんですけども、まあ、ユダヤの総督。総督は、実はこの都エルサレムに常駐するのではなく、ずっと西の、あのヘロデ大王が作ったカイサリアという港湾都市に常駐しておりました。おそらく軍事的にも、その位置がいわゆる有事において、戦争状態が起こった場合において、いち早く対応できる位置であったからだと思われます。南のエジプトに行くのもそこからだとすぐですし、北のシリアや、あるいはローマに向かうにしてもそうです。ですから、総督はエルサレムにいなかった。カイサリアにいたんです。となりますと、このエルサレムにいるのは誰かというと、千人隊長です。ローマの軍隊の最高指揮官である、千人の兵隊を束ねる隊長、千人隊長が、今エルサレムにおいては、総督の言うならば代行を務める立場でありました。今起こっている騒動は、ユダヤ人同士で争っているわけで、パウロが流暢なギリシャ語で弁明を求めてきたから、まあ押し寄せてくる群衆にもみくちゃにされるどさくさではあったけれども、まあ弁明を許可したわけです。おそらく、こう兵士たちによって、こう押し寄せる群衆を、それでも槍かなんか突き立てながらですね、下がれ下がれっつってですね、こうちょっと、こう距離を取らせて。で、兵士たちちょっと階段上に上がった、高いところに入り口があったようで、その階段の上、上がった上のところから、このエルサレムの境内にいる、庭にいる群衆に向かって、パウロは弁明をしたというわけです。しかし、この千人隊長には、パウロがヘブライ語で群衆に話すので、何を話しているのかさっぱりわからないわけです。言葉が理解できず、事情を把握できないでいるわけです。しかも事情は、再び群衆は興奮して怒りに駆られ、声を張り上げて、こんな男は地上から覗き去れ、生かしておけない、置けないって言ってですね、叫んで、上着をこう投げ上げ、地面の塵をこうバーッと空中に巻き上げてですね、そう怒りのパフォーマンスなんです、それって。怒ってるぞってことを表すときにそういうことをやるんですね。怒りのパフォーマンスをみんなうわーっとするわけです。これほっといたら暴動に発展しかねない。一体何がどうなっているんだと。この再び湧き返る騒ぎの理由、原因がわからない。だから千人隊長は、まずパウロの身柄を確保し、パウロを兵営に入れて、 この怒れる群衆からこう引き離したわけです。で、その上で、原因究明のために、この騒乱の容疑者としてパウロを鞭打って取り調べるように部下に命じたわけです。鞭打って取り調べるというのは、実は拷問と同じで、罪を自白させようとするものでありました。もう容疑者として結論先にありきで、あの主イエスも受けた背中をです。石や鉄の塊のコブが間にこう編み込まれてある鞭で打ち据えられて、背中の皮は破れ、肉がえぐり取られるような、そういう鞭打ちでありました。それは死に至るほど過酷で恐ろしいものであったのです。その対象になるのは基本的に奴隷かローマの市民権のないものに限られていたのです。パウロは両手両足を広げられて皮紐で縛られたって直訳だとなっています。つまり、両手足をこう皮紐で固定されて、で、背中が多分、引っぺがされて露出しててですね、そこに鞭を当てるわけです。もう今にも鞭で打たれる準備が整った、その時なんです。塀の中に入れられて、その鞭打ちの場所っていうのが、多分地下の方にあったと思われるんです。アントニウスの、塔というのが今でも実は遺跡でありまして、もうイエス様も鞭打たれたであろうと、観光名所になっているんですが、それは地下の方にあるんですよ。で、おそらくそこに連れてかれるわけですけれども、パウロはその途中で、俺は罪は、騒ぎなんか起こしていないって大声で叫んで自分の無罪を訴えたわけではなかったわけです。俺は違う。私は何も悪いことしてません。無罪です。そう言って叫んだってよかったと思うんですけど、彼は叫んでないんです。そして、手足を皮紐でぐりぐりに縛られてこんなになって、もう本当に今にも背中にダーンと鞭打たれそうになる、まさにその時に傍らにすぐそばに立っていた百人隊長にまるで測ったかのように言うんです。つまり下役ではダメなんです。この場の責任者である百人隊長だからこそ意味があった。パウロは言ったんです。ローマ帝国の市民権を持つ者を裁判にかけることなく鞭打ってもよいのですかと。本当にいいのですか。静かな問いかけですね。結論から言えばダメなんです。当時のローマの文筆家にして政治家で哲学者でもあったキケロという人がいるんですが、キケロが残した文献にも記されているのでありますけれども、ローマ皇帝のワレリウス帝という皇帝の時に発布されたボルシウス法という法律がありました。ボルシウス法という法律。それは、ローマ帝国の市民権を持つ者は、罪のあるなしを裁判できちんと審議をしなくては、勝手に鞭打つことは相ならない。 勝手に処罰することは禁ずるという法律でした。ローマ帝国の市民権を持つということは、例えば都ローマではです、元老院という議会の議員選挙の時の投票権を持っている権利なんです。まあ一般市民は、貴族議員のような、元老院も、今の日本や世界のいろんな議会にそっくりなんですが、貴族議員といわゆる庶民の議会とで分かれていたようなんですけれども、一般の庶民も市民権を持っていれば投票できるんです。そしてその議会の議員を選ぶことができる、そういう資格を持っているのがローマの市民権です。言うなれば、ローマの市民権を持つということは、世界の支配者であるローマ帝国の支配者側の立場にいる者としての権利が、支配する権利が法律で定められ、守られているということなのであります。ローマという国は、法によって治めることが発展していて、帝国というような巨大な規模になっても、その法のシステム、法の支配というシステムは、ローマから遠く離れたここユダヤにおいても有効に働いていたのであります。パウロはかつて、現トルコのアジア州のフィリピで、同じローマの市民権を持つ者を鞭打ったとして当局を訴え、当局の役人が慌ててパウロのところに来て謝罪をして行ったという話がすでにありました。今改めていよいよ鞭打たれようとするその時に、パウロはそこの責任者である百人隊長に、ローマ帝国の市民権を持つ者を裁判もせずに鞭打って本当にいいのですか？あなたが方が知っていることは重大な違法行為ではありませんか？と言うなれば問うたわけであります。これ言葉が悪いですけれど、下っ端の末端の役人たちにそれ言ってもうるせえって言ってですね、黙れこの野郎と言ってバーンとやられるのがお家だと正直思うんです。この場の責任者は百人隊長なんです。その百人隊長に言ったわけです。あなたがしていることは違法行為になりませんか？百人隊長も千人隊長も兵士としての身分と権力を持っているわけでありますが、言うなれば国家の法のもとに働くものであります。その国の法律は自分の身分と権力の根幹にあり、自分を支えているものであります。裏返して言えば、その法を犯せば、違法行為をすれば、たちまち失脚するんです。身分も、権力も、富も、皆崩れ去っていってしまう。それが分かっているので、当然恐れるわけです。現代の私たちのニュースでもよく聞くじゃありませんか。コンプライアンスって、カタカナ日本語に今やなっている法令遵守ですよ。企業や会社の中でコンプライアンスと呼ばれる法令をきちんと守らない、ガバナンスと呼ばれる統制がちゃんと取れていない大きな企業が、偉い、ボスが、ああ言えば もうルールとか法律を無視して通ってしまう。もみ消しも平気で行われる。なんていうのが、露見してですね、ニュースになっているではありませんか。現代でいうところのコンプライアンス違反をあなた方はしているんではありませんかと、パウロはこの百人隊長に問うたわけです。これはまずい。慌てて百人隊長は千人隊長のところに行って報告をします。あの者はローマ帝国の市民権を持つ者だと申しております。本当か。もし本当なら大変なことだ。千人隊長直々に慌てて飛んでくるわけです。もうその場面を想像するだけで、もう、何とも言いようのない、このドタバタ劇ですよね。でも圧倒的にもうここはパウロがこの場を支配してますよ。千人隊長の方がよほど権力を持ってるんです。にもかかわらず、慌ててパウロのところに来て、あなたはローマの市民権を持っているのか。持ってます。はい。って。そしてまるでですね、この千人隊長が、ローマに駐屯しているあの世界最強と言われるローマ軍のトップですよ。千人もの兵隊を自在に動かすことができる権力を持っているその千人隊長がパウロに対して、いや、私は多額の金でこの市民権を手に入れたんだというわけではありませんか。まるで白状しているような感じなわけです。いや、振り返ってみますと、あの最初にパウロが流暢なギリシャ語で千人隊長閣下、私にあの者たちに弁明をなさせてくださいとギリシャ語で流暢に話した、その時にパウロは言ってるんです。私はれっきとしたユダヤ人で、キリキア州のれっきとした町タルソスの市民です。千人隊長聞いているんです、それを。キリキア州のれっきとした町タルソスの市民です。キリキア州っていうのは、ローマ直属の州なんです。ローマ帝国広いですけれども、ローマ直属の州っていうのは特別ですよ。ローマにとって大事な場所だってことです。で、そこにいる人々をローマはある意味では特別に扱いました。優遇するんです。で、このタルソスという、キリキア州の都もローマの直轄州として、属州として、そこに住む住民たちに市民権が与えられたりしているという記録がちゃんと残っているんです。パウロは、あなたも市民権持ってんのかと聞かれた後で、この千人隊長が、いや、私は多額の金で、なんて言ったのに対してですね、私は生まれながらのローマの市民権を持つものです、というわけです。言うなれば、同じローマの市民権を持っていても、格が違うということです。歴然とした違いであります。で、そのような立場の人を、つまり生まれながらにしてローマの市民権を持っているそういう人を存在に扱ってなどは決していけないわけです。なのにもうすでに2本の鎖でぐるぐる巻きにして縛り上げてしまった。しかもあのボルシウス法に違反して、裁判にもかけずに、鞭打ちをしようとしている。 これがもしもあのローマ当局にでも通報されでもしたら、いわば大失態として処分の対象になるわけです。コンプライアンス違反であります。これを知った専任隊長は、ローマの組織が、のことが分かっているだけに、その恐ろしさに震え上がってしまったでしょう。ですから、下役たちも思わず身を引いたというのです。パウロにとってシュエスに出会い救われたことは、新たなアイデンティティをいただいたことでありました。新しい自分を与えられたことでありました。それは神の子という自分であり、キリストを証しする証人としての使命をいただいた自分でありました。そのゆえに、地上の他の自分に関わる身分や権利や立場や能力にはもはや依存することはありません。前回見たようにフィリピ書では、ガラテヤ書ではそれを損失とまで言い、チリアクタとまで言いました。しかし、だからといって、神様からいただいた能力や知識や、それによる地位や立場や権利などを疎んじたり、捨てたりしたわけではありませんでした。第一コリント9章で言ってるように、ユダヤ人にはユダヤ人のように、ギリシャ人にはギリシャ人のようになったと言っていますが、キリストの十字架の福音を明かしするために、自分に与えられている賜物というものを、パウロは遠慮することなく存分に用いるのであります。今日のところもそうなんです。話が少し飛ぶようですけど、シュースはタラントンの例えというのを教えられました。ご主人が召使いに、ある召使いには5タラントン、ある召使いには2タラントン、ある召使いには1タラントンを預けて旅に出た。留守の間にこの、召使いたちは、預けられたタラントンをどうしたか。5タラントンのものはその5タラントンを用いてさらに5タラントンを設けた。二タラントン預けられたものは一生懸命その二タラントンを用いてさらに二タラントンを設けました。一タラントン預けられたものはご主人様が恐ろしい方であると知っているから、これを亡くなったり失ったりしたら大変だからと言って土の中に埋めておきましたと。ご主人様帰ってきて清算します。はい。五タラントン預けたものよ出ておいでと言われて五タラントン預けたものが出てきました。ご主人様。お預けいただきました5タラント。これを用いまして、さらに5タラントを設けることができました。これがそうでございます。と言ったら、ご主人様は良い忠実なしもべだ。と言って褒めた。2タラントのものも、ご主人様、2タラントを預かりましたけれども、2タラントを使ってですね、もう2タラントを設けて参ることができました。これでございます。良い忠実なしもべだ。1タラントを預けられたものは何としたか。ご主人様、あなたはと、まかないところから借り取り、恐ろしいお方であることを私は承知していましたから、この1タラントを土の中に隠して、誰にも取られないようにしておきました。ご主人様は怒るわけです。愚かなしもべよ。そのお金を銀行に預けとけば利子がついたではないか。そして、全部その1タラントのものからは取り上げよというあの例えであります。今日のパウロのやっていることはまさにそのタラントの例えの具体例だと言ってよいと思うのです。パウロは神様から与えられたタラントンと言われる能力とか賜物を用いているわけです。生まれながらにしてローマの市民権を持っていた。そして彼のうちは裕福であったでしょう。だからエルサレムのガマリエル門下でお勉強をやば留学することができたわけ。留学するのは2000年前だってお金かかる。もう今だって留学は大変ですよね。めっちゃお金かかりますよ。もう奨学金とか公的な ものがなかったらもう、年に500万から、何百万、1000万近いお金がかかるって言われてますよ。スイスなんかで留学しようものならちゃんと、それだけのお金の蓄えがありますよっていう証明書付きを出さないと、許可されないとまで言われていますよ。それほどにある意味ではパウロは、キリキアのタルソスという今のトルコの、南東部にある地域ですけど、そこから、エルサレムに留学するわけですから、まあ多分お家はお金持ちだったんでしょう。裕福だったと思いますよ。で、一番有名なファリサイ派のガマリエル先生の門下で、もう超エリートコースを進んでいたわけですから、もう多分頭も良くて能力も良くて、真面目だし性格もいいし、でもそれは言うなれば全部神様から与えられたタラントン、賜物だったわけです。で、パウロはイエス様に出会う以前はそれらは全部自分で積み上げてって、自分で作り上げてったものだって自負していて、で、それを誇りにもし、それを自分により頼んでいたわけであります。ところが復活の生きるイエス様に出会ってしまって、お前は十字架の許しによってよしとせられ、復活の永遠の命に生きなさいって無条件で招かれたわけです。それに対してもう聖霊にまるで背中をポンと押されるように励まされて、ついに彼は応答し信じ委ねたわけです。その時、自分に与えられている賜物、タラントン、能力、立場、身分、富、あらゆるもの、すべてが新しくせられていった。いただいている能力や賜物を、主を明かしするために、存分に用いよう。もうどんどんブロックを積み上げるように、これでもかこれでもかというふうにキャリアを積み上げるための、そういうものとして、積み上げようとするのではない。もうどんどん、提供していってしまう。使っていくんです。用いていくんです。五タラントを預けられたものが、もう五タラントを設けるというのはそういうことでしょう。存分に用いたんです。身分や権力だけじゃない。この思考も、頭もです。肉体も、時間も、名誉も、名声も、富も、みんな喜んで主を明かしするために生かし用いようとしたわけです。今日のところでは、ローマ帝国の市民権という、生まれながらにしていただいていたタラントンを、賜物を言うなれば用いたわけです。それを生かす知恵、頭を働かせたわけです。私どもも謙遜に、しかし臆することなく、果敢に自分に与えられている賜物を用いようではないか。変な謙遜をやめましょう。それ謙遜じゃ多分ないですから。何らかの賜物として能力を与えられているなら、それをきっちり使えばいいんです。親からすごい財産を遺産で山ほどもらっているなら、ありがたく頂戴してそれ、しっかり使ったらいいんです。言語の能力を与えられて、何カ国も使える賜物を与えられているなら、それをいっぱい使ったらいいんです。芸術のセンスという賜物を与えられているなら、もう存分に使えばいいんです。介護の人の世話をするのが得意な賜物を与えられている人はそれを使えばいいんです。数字に強い人はその数字を使う能力を使えばいいんです。もうどの例を挙げてってもキリがない。 でもそれぞれに自分に与えられている賜物、ああ私には残念だけどろくな賜物ないわっていう人いるかもしれないけど、それは違う。一番分かりやすいのは私ども最後、年を取って、若い頃はバリバリいろんなことができるかもしれませんけど、年を取ってだんだん体が動かなくなってくる。残念だけど。でもしかしたら最後にはベッドで身を横たえなしちゃいけなくなる時がきっと来る。で本当にその時って苦しくて辛くてしょうがないと思う。もう予測ですけど。でもその時に私には何のタラント、賜物もないんだ。ああ私は空っぽだって思うでしょうか。違いますよ。祈ることができるではありませんか。私祈られてきた。私はそういう方々に祈られてきたんです。本当に。田舎の教会で、もう教会に来ることはできないおばあちゃんがいて、ベッドで本当にもう天井しか見ることができないおばあちゃん。でも私たちが訪問すると喜んでくれて、先生よう来てくれはったね、くれました、先生のために毎日祈ってますつって、私のために毎日祈ってくれている人がいる。ベッドで身をただ横たえるしかないんだけど、その人は私のために毎日祈っている。すごい賜物ではありませんか。世の中からうわー素晴らしいですねって言われる賜物も素晴らしいですよ、それは。でもベッドで身を横たえて、教会のために、牧師のために、長老たちのために、愛する兄弟姉妹、あの人この人どうしてるかなと思いながら、神様守ってやってください、神様守ってやってください、神様守ってやってくださいって祈り続けている。もうそれは五タラントンをさらに五タラントン増やしていくことではないでしょうか。タラントンって桁違いの金額なんですよ、実は。でもそうやって私たちは神様から与えられたタラントンを主イエスと復活のイエス様に出会うことによって、なんか天国行くためのブロックを積み上げるようにして一生懸命いいことをしたり祈ったりするんじゃない。もう天国約束されちゃってるわけで、もう天国行きのエレベーターがもうちゃんとできてて、ボタンを押せばピーッと上がっててくれるわけなんですから。じゃあなんでやるか。イエス様を証しするために自分の賜物を存分に生かしていく。五タラントンを五タラン、さらに五タラントン、二タラントンにさらに二タラントンを加えていく。それが信仰者として生きていく生活の在り方だと今日のところから示されるのです。最後にもう一度言います。主イエスのゆえに謙遜に、しかし臆することなく果敢に賜物を用いよ。